よろしくお願いいたします。今回僕自身が江崎さんのこの本を読ませていただいて、そのがんと認知症と社会保障の問題と、あと、まあ、糖尿病とかの問題に関して、まあ、まさに当クリニックがさせていただいていることなので、ぜひちょっとお話を伺いたいなと思って今日お呼びさせていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。あえてここで物議を醸す発言していいですか？
お願いします。
今まで患者さんだとかですね、そのいろんな方とお付き合いして、ああって思うのは、患者さん自身が言ってることと、はい、患者の支援者と称する人が言ってることって、うん、結構ずれてることが多いんですよ。で、これがむしろその、なんて言うんだろう、例えばがんだとね、がんのその支援者の方々はもうがんをとにかく消してくださいと、もうこの人たちはがんでなければこんな幸せな生活できるしね、がんだけでこんな苦しんでるんですよ、だからお願いですからがんを撲滅してくださいっていうのは正しいんですよ。正しいんですけど、がん患者ってそんなこと言ってないんですよ。いや、私たちがんになっただけですから、もっと普通にその私たちを普通に扱ってくださいって言ってることと実は同じように見えてる、実は全然違うことを言ってるわけですよ。で、これはその何ですか、まあ、いわゆる弱腹とかね、弱者を名乗ることによって強くなってる人たちっていうか、その何て言うんだろう、先ほどのね、その例えば車椅子の人はかわいそうだから全部バリアフリーにしたらいい、いやいやそんなことは求めてなくて、自分たちも外に出たいと言ってるだけなのに、だから今手術は全部バリアフリーにしないといけないってなっちゃったでしょ。その結果としてお年寄りはどんどん弱くなってるわけですよ。だけどそのじゃあ階段があるって言うと、階段があったら骨折かわいそうじゃないかって、いやそうだけど、いや別に全部階段なくしてくれなんて言ってないでしょっていうところがね、そこの部分がどうしてもそのかわいそうな人が強くなってしまうがゆえに社会の方向性を間違えてしまっている部分があるんじゃないかと。だからまあお金がないかどっちかってあるにしてもね、必ず両方作ろうよと。人は必ず弱っていくんだけど、誰だけど全員がねそうなるわけではないっていう、いい面もあるんだっていうことのある意味リランダンシーということをね、社会自体が表現しなきゃいけないけど、どうしてもかわいそうな人にかわいそうな人にマスコミ的にも受けるから行くんですけど、ちょっと違うないかと。
そうです、はい。本当にがん患者だからといって、哀れむ人はうちは受けませんっていうふうに書いてる、
はい、
そこはもうポリシー持って、
はい、
別に弱い人をいじめようとかじゃなくて、ちゃんと本質を伝えたいっていう、もう覚悟があるので。
ありがとうございます。
やはりそれはちょっとやっていきたい。
それはですね、はい、患者にとってすごくで、何が起こるかっていうと、この人たちは言えないんです、
はい、
なぜかというと、あなたたちのために私たち頑張ってるんですからってなってる時に、ちょっとずれてますよって言えないわけですよ。やっぱありがとうございますとしか言えないし、でこれを受けて私がんの専門家会合のメンバーだったんですけど、相当ねこの研究者たちが色めき立つ、分かりましたと、私は撲滅しますだからね、研究してくださいって、いやいやでもその研究答え出ないし、そんなこと求めてないしって、だけどこちらの方にダーッと行ってしまう、でそうすると、いやこの人たちが僕たち頑張ってますから期待してるでしょって言うと、ノーとは言えないわけですよ。だから、いや、まあ、先生に逆らえないし支援者に逆らえないけど、でも違うよねっていうところのギャップって、実はこれがんに限らずいろんなところにあるんですよ。
最終的にその私たちが目指すのは、その幸せになる具体的なメッセージ、それを持つことだっていう、メッセージじゃなくてイメージを持つことだっていうふうに、最終のところで書かれたんですけども、まあ、そこって大きな軸になると思うんですが、幸せになるための具体的なイメージ、
で
これは、まあ、実際幸せって何なのかっていうところと、どういう具体的なイメージを持っていけばいいのかなっていうのを読んでて思ったんですけども、
今の我々の、まあ、時代というか世代も含めてそうなんですけど、その理想的な亡くなり方のモデルがまずないんです。これはある意味、まあ、いいことで、そこまで生きた人がほとんどいなかったの で、でところがですね、その、まあ、この本はあくまでその医療財政の話をしているわけでもですね、その制度の話をしているわけでもなくて、やっぱり2周目の人生が生きられるような社会になった時に、我々はどう生きるべきか、でそれを逆に制度をどう支えるべきかっていう話で、順番を間違えちゃいけない、でお金がないからこうすべきかあすべきかではなくて、実はもっとお年寄りは幸せになれるっていうのが中で副題にあるように、今までの我々がこれが幸せだと思ったことからもう一ランク上げることができる、ただその姿は残念ながらモデルはない、どうぞ自分たちで見つけるしかない、でさらに言うと、昔の人たちはですね、お腹いっぱい食べたい、 で戦争から逃げたいということだけでほとんどのエネルギーを使ってきたんですけど、はい、この両方からほぼ解放されたわけですよ、はい、そうすると自分たちでそのこれから1000年以上続くであろうこの社会構造の幸せの姿を見つける、はい、と我々の世代の宿題は頑張っていろいろやるということです、うん、でこの本の最終章に書かせていただいたように人生の最終章はハッピーエンドで、うん、そのハッピーエンドのやり方というのは分からないなであれば作ればいい、うん、せっかくの何十年も頑張ってきたんだから、うん、会いたい人に会って食べたいものを食べて、うん行きたいところに行くっていうことが可能なんですね、うん、それをなんかいつ死ぬか分かんないからもうずっと持ってなきゃってぐーっと言ってすごくもったいない生き方をしてしまってるんじゃないか、うんはい、でそれができた時に初めてああいい人生だったねと思った時にじゃあ残りの部分は次の人たちに譲るか、うん、それとも自分はこういう終わり方をするか、うん、そこで初めて死生観というのは出てくるんだろうと思うんですね、うんうんはい、だから自分が生き切った実感をいかに持つことができるかどうかが我々の時代の一番大きな宿題で、その生き方を見て後に継ぐ人たちがああいう死に方いいよねあれかっこいいよねっていうふうに作れるかどうかっていうのが我々の一番大事なこと。
そう生き切れば結果として幸せが見えてくるってことですか。
逆です。その幸せを見つけられたと思った時に初めて生き切ったという実感が出てくるんだと思います。生きるというのは長さの問題ではなくて、はい、例えばその短くだとしても、はい、自分のこの人生良かったよねと思えるかどうか、別に食べたいものを食べたからどうかではなくて、はい、実はそれなりに山あり谷あり自体も人生なんですよ、はい、ただ一番最後のフィニッシュのところに、うん、ああ良かったねって思えるかどうか、はい、でそこの部分が今病院でパイプだらけになって、はい、苦しそうに死んでいくっていう世界なのか、はい、そのまあ、人間って面白いもんでですね、そんなに記憶ってしっかり残ってないんですよ。で実はそのごめんなさいね、変な例ですけど、まあ、実は下呂温泉の温泉組合の立て直しやってる時に、はい、いい旅館の評価ってどこで決まるかってあって、うんはい、どこだと思います。
いい旅館の評価は、うん、そのお客さんの評判とか
どこの評判が一番効くと思います。
旅館 の, あの、うん、場所ですか。場所、
うん、この旅館は良かったねっていうのに対して一番効果のあるサービスはどこかって、
はい、ああどこ
これはですね、はい、答えっていいですか、
はい、
翌朝の朝ごはんなんですよ。
あ
でここがいいとこの旅館良かったねってなるんです。
あそうなんですか。
実はでだから最後の朝ごはん手を抜くなって言って、はい、でそこがちゃんとしてるかどうか、つまり、はい、終わりよければ全てを知ってあらゆることにあって、はい、そうといろいろあったかもしれないし、風呂がちょっとどうだったあったかもしれない、はい、部屋がちょっとうるさかったかもしれないけど、はい、出る最後の朝ごはんが美味しかったよね、はい、っていうのでだいぶ変わるんですこれ。
ああその要するにその幸せっていうふうに感じられたことによって生き切ったっていうことが思える。
過去も美しくすることができる、
はい、だからその幸せっていうのは、うん、具体的なイメージっていうのは
それは人によって違うんです。
あ人によって違うん
です。何を、はい、何を幸せと思うかどうか、はい、で逆に言うと幸せでない死に方っていうのは、はい、やり残し感があることなんです、はい、あれやっとけばよかったこうしとけばよかったっていう
幸せでない時はちょっとやり残し感がある時、
要するに後ろ髪を引かれる思いでなくなっていくっていうのが一番人にとっては辛い、はい、
あやりきったっていうのが幸せかもしれない、
うん、そうやりきる中身は人それぞれかもしれないけど、
やりきったっていうのがもしかしたら幸せかもしれない、
そういうことそういうこと。でそれをいろいろトライするのが我々の時代の時代で、はい、そうするとあの人のそのやりきり方ちょっと下品だよねとかね、 あれは社会に迷惑かけたよね、うん、そうすると何が起こるかって当たり前ですけど、うん、後世の人からあの人いいことやって死んでくれたよね、うん、でこの本にも書きましたけど、自分人は生きた証を残したい、うん、やっぱり お墓に何も持っていけないし、うん、あの世に持っていけないんだったら、うん、後の人たちが振り返ってみた時に、うんうん、あの人のおかげでねって言われたいっていうのに大体修練していくんですよ。そうと 今自分ができることの中で後の人たちのために残せることっていうことを考える。
じゃあ本質的に、うん、あの他の人たちのためになるようなことってこと、目先のことじゃなくて、
はい、なくて
そこを、はい貢献していき尽くしたら幸せってもしかしたら感じられるかもしれない、
うん、そうだからさっきの昔の上捨て山はそうであるように、はい、自分の一番の貢献は命を譲ることだったんですよ、はい、昔はね、はい、だけどそこまでのことしなくてももっと生きていけるし、うん、いろんな社会的な課題に対して答えを出してあげたりとか、うん、ある意味自分がね はい、そのまあ扉を開いてあげるとか、はい、いろんなことってまだあるはずなん
で、要するにこう社会のためにやるってことは、うん 自分の幸せにつながるってことですね。
そうです。だからありがとうと言われることは最高の幸せを感じる、
はい、
自分が幸せになる一番いい方法というのは人を幸せにすることなんですよ、
はい、
で幸せになった人の顔を見ると、はい、一番幸せを感じる。
あ、
でそういうものがもし全員である必要なくて、はい、割と多くの人がそういうふうになった瞬間に、はい、実はめちゃめちゃいい社会になるんじゃないかな。
あ、
でそれが最高の認証対策であるし、はい、触れる対策であるし、はい、寝てる場合じゃないと、この子たちのためにあと一つだけこれだけやってからね、寝るといいよねっていうのがあると、生き切ったなと。
こうなんかこう社会に生きてるとその、うん、社会のためっていうのがずれちゃうことがあるじゃないですか、うん、
ありますあります。だからずれる人も当然出ます、だけどそれは一人か二人がポンと外れるからずれるんですけど、みんなが良かれと思って、うん、はい、みんなが弱いと思っているから戦争が起きるってもあるんですよ、
はい、
だからそのスコープをどれだけ大きくできるか。
スコープ
要するにその自分の家族のためだけだったら盗みもするし何とかって始まるし、自分の国のためだけだったら、まあ、トランプじゃないけど、
で
だけどその、はい、もう自分がね、そのある意味長い歴史の中で評価されようと思うと、だんだんスコープが大きくなるじゃないですか、はい、そうするとその人類のため、そのね、はい、その環境のためにちょっとでも一本でも気を入れよう
と、人類と、うん、あとおっしゃったように今環境、地球、自然のため
そう
っていう、そこまでのスコープっていうか、そういうのを持つと全然こう動きが変わってきますね。
それはやっぱり先ほどおっしゃった生き方感とのバランスがあって、はいはい、やっぱりどれくらい広いスコープになるかっていうのは、はい、自分の落ち着き度によってやっぱり広がってくるわけですよ。
広がってきますね。
こう見てる人は狭いんですけど、はい、だんだん生き切ったなと思うと視野が広くなってくるんですよ、はい、この中で最後自分は何をしてこの人生を締めくくろうかなってことを考えることができる、
視野が広がってきて、しかも意識的になってきます、
はい、そうですそうです、はい、だから今我々は人類の歴史の中でそんなことができる稀有な、みんなはそのどうやって明日食べようかとか、ね、はい、どうやってこの戦争から逃げるかということで生きてきた、はい、何万年の時代の中からすると本当に自由に選べるわけですよ、
はい、
本当に社会のためになるかパチンコやっておるか、はい、そのパチンコダメってわけないですけど、そういうことも、ね、
でも結局その江崎さんがおっしゃるには本当に満足するのはやっぱりそのどれだけ広いところとあの貢献したかっていうことにつながるってことですね、
じゃないかなと思うし、多分より多くの人からありがとうって言われることが幸せなら、
はい、
きっとより多くの人たちの役に立つっていうになっていくといいかなっていう、
いいですね、
うん、そうなるとまさにあの、はい、万物の霊長かどうか分かりませんけど、はい、せっかくこういう脳みそをもらっていろんなことを考える、その水やったら伸びるっていうだけのやっぱタンポポとは違うってところができるかもしれない、はい、
それが日本人の中で多くなってくると、うん、日本の価値観が変わるかなと思いますけどね。
でそれはやっぱり世界から見ても、憧れの国になるっていう、いいよねと、やっぱり世界で見るとお年寄りってベンチに座ってぼーっとしてるっていう感じあるじゃないですか、社会福祉が良くて、
はい、
だけど日本人のお年寄りは最後まで生きてるし、はい、幸せそうだよねっていう、はい、やっぱり憧れの国、
そこの貢献を広げていくのっていうのは本当人類の課題じゃないですかね。やっぱりみんな違う宗教とか違う国とか、はい、いがみ合って、目先のことで、やっぱり、いがみ合ってっていうかやっぱ区別しちゃうところがあるので、どんどんやっぱりそこと例えばその人間と、まあ、猿だとその人間と自然っていうのもやっぱり、まあ、いがみ合っていったらいがみ合っているかもしれないですけど、そこを広げていくっていうのは相当勇気がいることだし、怖いことだし、すごい大変な習慣になっていくと思うんですけど、 それが本当に日本の文化になることができたら、
いやすごいと思いますし、多分そういうのを我々もらってますし、もともとそういうふうにやってきたし、そこに戻ればいい。
もともと日本人ってあの神社とかで自然と向き合って、自然と緊張感のあるリラックスで、磨き合ってきた文化があったのを、それをもう一度大切だと思って、やっていくとちょっと違う。
そう、それはいわゆる礼節ってやつなんですよ。ただ好きなことをやってるわけではなくて、ただ恐れをのくだけじゃなくて、やっぱり自分のその心の安定でもあるんですね、礼節を尽くすっていう、でそれは自然に対するものか社会に対するものかっていう、できると、結構素敵じゃないかなっていう。
そう、完全な弱者っていうのが、大きなものに向き合うときに、弱者でも大きなものを、影響させる方法、僕自身はあると思うんですね。どうすればいいかっていうと、調和するってことだと思うんですよ。その、
いいですね、
調和する、そこの大きなものと調和することによって、ここの自分自身のこう、エゴが入った波長が入っていくので、大きくこう波を立てられるっていうか、
なるほどなるほど、
それで負けるんじゃなくて影響することができるので、
実は非常にありがたい説明をしていただきたいんですけど、実は私合気道の師範でしょ、
はい、
合気道って調和するんですよ、
はい、
調和するって何が起こるかっていうと、自分が相手を投げてるんだけれども、相手は投げられた気にならないんですよ。でこれ軸を揃えるって言うんですけど、軸を揃えると相手は自分がやりたいようにやったように感じてるんだけども、実はこちらの思うように動かしてるっていうのが基本的にアギドの技の基本なんですよ。だから無敵っていうかね、倒して無敵になるんじゃなくて、そもそも敵がいないんですよ。だから みんな味方にしちゃえばこれ、無敵になるので、その結果としてその争って勝つのではなくて、そのやりたい方向にうまく誘導していく、まさにあのお医者さんって大事なことで、やっぱり諭し導くことっていうのはまさにそういうことです、
それが本当に大切なんだなと思えるような文化にしていきたい、
していきましょう
頑張りたいです。いや、そんなことを話せる方がなんか初めてだったんで、すごくこう勇気をいただきました。もうなんか結構何年間幸運奮闘してきたような感じだったんで、いや本当にこうありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
すみません、来ていただいて。
いや、こちらこそ。長時間ありがとうございました。